問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
川北真由子です。選べる成長薬どっち？お腹ぐるぐる不調なら大谷さん成長薬。
便秘気味の方には
大谷さん成長薬デルモア錠。選べる2つの大谷さん成長薬、第3類薬品です。
TBS の人気番組で紹介された絶品グルメやスイーツが大集合。 TBS ラジオ公演ザ・タイム&オメザグルメフェスタは9月9日から熊谷の八木橋百貨店で開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベントグッズ欄をご覧ください。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私の一番弟子の梅之丞がこの前 NHK ラジオ深夜便に出演をいたしました。師匠である私伯山についてどんな方なんですかと聞かれていて、こう答えていました。まあこれは営業妨害になるかもしれないんですけど、師匠は優しいです。公共の電波で大嘘をついていました。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。優しいラジオ始まります。あのね、とにかくね、梅之丞が公共の電波で大嘘をつき続けてるんですよ。これいいのは、真に受けて入門志願者来るかもしれないっていう、優しいらしいっていう。今世の中バカだからさ、優しいやつに集まってくんじゃん。実際に入ったらブチ切れますから。全然優しくないですから。冷房の温度とかでブチ切れてますから。お前のせいで俺の芸が死んだっていう、こんな暑い中やらされてお客さん気度線払ってんのに俺の芸がかわいそうだ。冷房が2度下がっていたらもっといい芸ができたのに、芸がかわいそうだっていうのを30分ぐらい言う。優しくないだろう。だとしたら30分も言ってないですよ。イメージそんな感じの、そういう仕打ちを受けながらも梅之丞がね、そういう風に言って、いや、あの40分喋ってましたね。あの40分のうち30分私だったんで、それが楽しかったです。いいラジオでしたね。あのラジルラジルでね、聞き逃しができるんで、ぜひ皆さん聞いてください。あのラジコではなくラジルラジルなんでね。で、それでさ、もうだから思ったのはさ、青野城とかさ、うちの2番弟子ですよ、あれ今なんかやさぐれて疲れてんですよ。もうあと1月で2つ目昇進ですから、前座の一番最後ってみんな疲れて疲弊してるから、今あいつにですよ、あの2つ目落ち着いてからじゃなくて、ラジオ深夜便の青野城版があったら、伯山さんってどんな人ですかって聞かれたら、まあこれ営業妨害になるんですかね、ろくでもないですって、あいつ絶対言うからね。いろいろご立派なことを言ってますけど、あのエロ漫画読んでるだけですからっていう、あいつ言うに違いないから、本当の営業妨害じゃねえかっていう。で、多分若野城に関しては、伯山さんってどういう人なんですかって3番弟子、もう本当に俺のこと武士じゃないと言ったあの小僧が、なんていうかっていうと、多分誰ですかそれっていう、記憶から消してると思うんだよ。伯山、伯、高段。高段だとしたらお前なんでいるんだよっていう。宮川勝方式ですよね。インタビュー記事、俺が宮川さん大好きすぎていろいろ言った時に、伯山さんにいろいろ言われてますけど、宮川さん、どんなお気持ちですか？伯山、誰ですかっていう。その小芝居、また怒られるぞ。宮川さん好きだな。 まあ、4番弟子の豊松に関してはね、今入ったばっかりですから、多少のこう、なんでしょうかね、不信感はあるでしょうけども、まあ、今んとこ一番こう、なんか師匠を好きな時期ですから、これ4年経ったらもうね、本当にまた多分ボロクソ言ってると思うんですよ。いや、でもさ、思ったの。で、この前2番弟子の青野城とね、挨拶回りっつってさ、もう、池袋演芸場から新宿末広亭落語芸術協会事務局国立行って、広小路行って、浅草行ってみたいな、それをさ、師匠がさ、一緒にスーツ着てさ、青野城と二つ目昇進させていただきますって各席亭に挨拶するみたいな。で、それは梅野城の時もやって、2月かなんかにで、あ、もう、青野城の時期か、つって。で、俺さ、あの梅野城のやった時にさ、ラジオでさ、もう俺青野城の行きませんみたいなこと言ったんだけど、行かないと恨みに思われちゃうじゃん。あと俺意外に弟子のこと本当に自分の息子とか娘みたいに可愛がってるところあるから、あ、これはもう絶対行こうと思ってさ。でも結構その日忙しくってさ、朝8時にさ、あの、4番弟子の豊松の稽古して、で、その後にもう池袋演芸場に朝10時ぐらいからだよ。あの、青野城と行くみたいなさ。で、マネージャーの山口さん運転してる車で行くみたいな。だからさ、前のラジオでも言った通りさ、もう本当ぶっちゃけて言うとさ、なんていうの？行かない師匠とかいるじゃん。二つ目の挨拶も。意味わかんないよね。これ何とも同じこと言っていい？怖いんですけど。でも俺は何がリスナーに言いたいかっていうと、俺はするんだよ。なぜなら、優しいから。するわけ。ブーつって。で、道中いろんな話しながらさ。で、終わり屋っていうお蕎麦屋さんでさ、昼食食ったりしてさ。で、最後、あの、行きつけの寿司屋に行ったんですよ。まあ、俺だって生意気にも行きつけの寿司屋あるの。大体寿司屋なんて高級なところはさ、もうみんな愛人とかパパ活ばっかりなんですよ。そういう愛人パパ活じゃないファミリー層の最高峰のお寿司屋さんに行くんですよ。で、いつもはいい感じに空いてるんですよ。で、しかもうまいのね。で、これは連れてこうみたいな風に思ってさ、じゃあ会おうつって、お前さ、前さ、あの、ゲロまずい寿司屋ばっかりお前と一緒に行ってるだろうと。あの、ちょうど芸協祭りの帰りとかに。そうじゃなくて、あの、本当にうまい、俺が大好きなね、週1とか週2で通う山口さんと一緒に行く寿司屋、お寿司屋さんね、ちょっと行こう、みたいな。わかりました、ありがとうございます、なんて言ったらさ、その日に限ってなんかインバウンド祭りみたいな感じになってて、盆明けだからか、もうカウンターいつもさ、ぐわーって、もう7、8人そのインバウンド客で溢れてんだよ。腹立って !3 倍取れ、そいつらから純粋に週1、週2で通ってるこの常連の俺の弟子が広めで予約はしてないけれど、入ったら使えないっつうんだよ。で、大将がさ、すいません、今日ちょっと無理かもしれません、みたいな。そんなバカな！インバウンドの奴らのために、そんな味も顔にもわからねえような奴らに、ちょっと排外主義の匂いがするっていう。ないですよ。TBS ラジオですから。でも多様性を重んじるから、俺は。大事だよ。多様性って書いてあるんだから。ありとあらゆるところに。いや、でも俺もそのインバウンド客に嫉妬で苦しそうになりながらさ、とかよと思って、まあ、ごめんな、つってちょっと今日さ、大将がさ、ああいう感じで予約いっぱい取っちゃったからさ、なんつって。で、角のテーブルでね、そこも立派なところなんだけどさ、で、お前さ、最近どうなのみたいな、もう疲れてんな、みたいな。いや、でもあと一月で、本当にあの師匠今日来ていただいてありがとうございます、みたいな。なあ、つって、もう寿司全然来ないな、つって。で、お前あれだろ、若野城と仲いいらしいなって、三番弟子の若野城、はい、仲良くて、つって。で、噂に聞いたところによると、若野城って、あの、芸協の寄席でもみんなに好かれてるし、無害だからってことで好かれてるけど、お前にだけ実は心開いてるらしいな、つって。あ、師匠、実はそうなんです、つって。で、本当に若は僕といるときに、これ僕先輩なんですけど、なんか飯食いながら怒ったりすると、闇闇って言うんですよ、つって。それ、何言ってんのそれ、どういうことつったら、闇ってなんかアメリカの子供とかが使う言葉で、うまいっていうの、闇闇みたいな。だからそんな感じのことを僕に言ってくるんですよって。俺、あいつにちっとも闇って言われたことないよ。武士じゃないとしか言われてない。武士じゃないの以降聞いてないよ。闇とか言ってんのって、武器に闇闇とか言ってきますね、みたいな。で僕もなんかあいつはもう弟みたいな、ほんと可愛くてしょうがないんですけど、みたいな。あ、そうなんだ、みたいな。今後二つ目どうしようか、つったら。したら、青が、いや、僕も落語家さんで、コツコツコツコツネタおろしてる方がいて、で、やっぱその方は、本当に一生懸命やられていて素晴らしくって、で、最初お客さん7、8人だったのに、もう今ではもう70人とか完売で、まあ我々の世界だからそんな多くはないんですけど、それがどんどんどんどん、あ、やっぱりコツコツコツコツやってる人が日の目を浴びるんだな、みたいに思いました、みたいな、すっごい話してるけど、寿司が来ないんだよ。大将がまたインバウンドの奴らにさ、オッケーデリシャスみたいな。いいよそんな奴らに気使わなくて二度と来ねえんだから海外から来てる奴らなんて俺なんかネジ来てんだよ常連なんだよ常連をそっけなくこんな風にしてさ ヤミーヤミーとも若の女は言ってくんないし、なんだよ常連の俺らに対してっていうさ、一番めんどくさい客だよ。新規のお客さんとかインバウンドのお客さん一番大事にもかかわらず、そんな外貨が大事なわけですよ。それをさ、俺たちの一生懸命講談で稼いだ金、寿司が回ってこねえっつって。で、いつもはさ、一貫ずつこうくれたりするんですよ。うまいなーって。俺それを青の字に食わしたかったんで、今回はさ、しょうがないじゃん。テーブル席だから皿で来るんだよ。で、皿で来てさ、ウニとかさ、生意気にも食べるの。で、そうするとね、これがさ、なんかマネージャーの山口さんと年中そこに行ってんだけど、正直あんまりさ、いつもよりうまくないんだよ。で、俺もさ、そのカウンターの寿司屋の大将に聞こえる声でさ、なんかいつもと味違うかもねって。山口さんどうも、なんか確かに違うかもしれませんねって。青の女だけ、いや、そうですか、僕すっごい美味しいですよ。いやいや、いつもはこんなもんじゃないんだよ。インバウンドの客に気使ってない時の大将の握りは、こんなもんじゃねえから、つって。すげえ嫌な顔してたよ。二度と来んな、てめえらっていう。あーあーって、カウンターで食わしたかったなーっていう。でもまあ美味しくってて。で、また来ますなんつって。今日すいませんでしたね。いやー全然全然全然。ちょっと味違いましたけどね。なんつって。また来てください。なんつって。もう俺ら来たらもう閉じられんじゃねえかってぐらい。でもなんかそういうのね、とにかくいろいろとさ、回ってって。まあなんかとりあえず役目も果たせたかなーなんてこと思ってさ。で、その後に、ボタン道路っていうのが今、歌舞伎座でやってるんですよ。で、尾上右近さんと中村玉太郎さんがね、新宿末広亭の怪談興行、ボタン道路やってる時、こっちの寄席のやつも来てくれて、で、これはまあお返しに行ったわけじゃないけど、俺らも歌舞伎座行こうと思って、もともと行く予定だったけどね。ただ行ったらさ、まあ、梅の城、青の城、若の城、豊松の4人で、で、俺とマネージャーの山口さんと6人で計で行こうみたいな感じでさ、で、俺がもう、歌舞伎座着いたらさ、もう4人バーっとこういるんだよ。おはようございますみたいな感じで、あ、よろしくっつって。でさ、そこでさ、びっくりしたのが、たまたま立川談春師匠がいてさ、うわ、談春師匠がいるわと思って、ボタン道路もおやりになるし、あ、こういうとこも来てんだ。来てるけど、一月興行やってんのに、重なるかねっていう。で、スーツみたいなの着ているんだよ。うわ、談春師匠だ。会いたくねえとか思いながら。で、もう一応おはようございますとか言ったらさ、向こうもなんかさ、あんまり会いたくない感じだったんだよ。で、なんか全然さ、なんか、おー、白山とか言ってくれない。志らく師匠とかだったら言ってくれると思うけど、全然言わなくて、あー、みたいな。で、なんか俺、なんかニコニコしてた。向こうはなんかやっぱ、なんか、あんま好きじゃないんだろうな、俺のこと。なんでかっていうと、俺が多分ラジオで師匠の悪口ばっかり言ってるからだと思うんだよ。小三治とか談春とか、ろくでもないパワハラ野郎みたいなことを言ってるからだと思うんだよね。多分聞いてんじゃねえかなと思って、なんか申し訳ない。でも腕がいいからね、談春師匠とかなと思っててさ、談春師匠はさ、なんかさ、あんまりこう会話すんだよみたいな感じで、ああ、タバコ吸いに行くからよ、って言ってスーッと行かれちゃって、ああ、行っちゃったわと思って、あんまいいやと思って。で、お芝居、一幕目終わって休憩の時に、ファッと出てきたら、また談春師匠いんだよ。で、正確に言うと俺が歩いてる時に、談春師匠が、おい、てめえ猫背だなって声かけてきた。すごい、でもヤクザだよ。てめえ猫背だな、猫背のやつが歩いてんなみたいな。信じられない、歌舞伎座の前だよ。歌舞伎座にヤクザがいるんですよ。出した方がいいですよ。ね、てめえ猫背だなつって。で、俺別にそれムカついたわけでもなくて、あえて黙ろうと思って、声後ろからかけられて、てめえ猫背だなって言われて、5秒ぐらい黙ってたの。何も言わずに。で、普通だったらひるむじゃん。で、そうすると、ああいうヤクザに隙を見せるとよくないから、黙ってたの。したらさ、男子も優しいからさ、俺が怒ってるって勘違いしたのか、つかつかつかって前やってきて、こちら食って大丈夫なのつって。なんか、こちら管理さん公にしてるからいいと思うんですけど、最近糖尿になったらしいんですよ。で、なんかその入院を、検査入院しながら新宿末広亭通ってるみたいなやってるのポストしてるわけよ。で、それに対して、だから男子師匠も、あれちょっとま、猫背だよとか言ったら、え、こいつの何いろんなこと言っていいけど、猫背っていうの禁止なのみたいな。え、マジでみたいな。今、パワハラとかも言われてるから、芝浜とかも演出変えてるんだけど、その俺が、あれちょっと気使うな。っていう、それが全部含まれてて、こちらが大丈夫なの気が弱いんだよ。それが面白くてさ、優しい、面白いなと思ってさ。あ、なんかあれ、おとったのは、チラク師匠もちょっと糖尿だったみたいで、遺伝もあるんですかね。で、まあ、兄さん、あと酒も好きだし、タバコもやるし、あと、全然寝ないし、やっぱ寝ないっていうのは糖尿に良くないらしくって、みたいな、そんな話して、ああ、そうかーって言って、スーッと言った。なんか、5年分ぐらいの談春師匠の摂取の仕方して、もうこれ以上食くと危ないなと思って。で、歌舞伎座また戻って、芝居を見るわけ。で、これがさ、 まあ、あのさ、後半の栗橋塾が特に良くて、で、新宿末広亭に来てくれた玉太郎さんとかもちょい役なんだけど、これがものすごいんですよ。あ、もういいな、この感じって。あと、本当にね、菊三郎さんとかももう素晴らしくって、まあ何しろお会いしたことある人とかさ、話したことある人が出てるってだけでも楽しいし、で、小野ゆうこんさんもピシッとね、後半特に良くて、で、本水っていうさ、本当の水使ってさ、でも、ああ、みんな面白いなって、弟子たちも面白かったです、面白かったです、よかったなーなんて言っててさ、でさ、ちょっとこれから、俺うなぎ屋予約したから、みんなで行こうつって、個室取ったからつって、もうこういう時は奮発だみたいなさ、で、この後何も食わずに帰るってわけにいかないじゃん、さすがに俺もしようとして、で、じゃあそこ行こうつって、で、ついてはタクシーで全員乗れないから、じゃあ、そうだな、青野城と若野城と豊松でタクシー使って、俺と梅と山口さんは、ちょっと俺の車乗ろうみたいな感じで、で、で、俺と梅がさ、スッと歩いてる時にさ、また断酒しよういったんだよ。もういいよ、もうマジで、もうマジでいいから、会っちゃって、俺もなんか男子師匠の顔見るのにまたですかって言ったら、またですかじゃねえよって向こうも言って、面白かったな男子師匠、最高だったな。でもさ、俺さ、同時にさ、男子師匠なんかボタン道路の名手だからさ、あ、男子師匠バージョンのも聞きてえなーってなんかね、もうほんとつくづく思っちゃったりしてさ、あ、男子師匠の落語最近聞いてねえから聞きてえなーなんていう風に思わせてくれるようなさ、なんか楽しかったね。で、その後にさ、うなぎ屋さん行ってさ、もう創業120年の浅草とかにあるやつだよ。で、あえて名前言いませんけど、で、3階ですっつってスーッと通されて個室だ、6人。で、奥の方に俺と梅野城と山口さんで、で、手前の方には青野城、若野城、豊松みたいな感じでさ。で、その時にさ、あ、お前らさ、じゃあ、まあ、みんな飲めないから、じゃあ、ウーロン茶でこの後な、青と若を寄せ行くからな、って。豊松はまだ見習いだけど、つって、よし、じゃあこれで、つって、山口さんもだから運転するからウーロン茶。梅、お前はつって、あ、僕もウーロンで、あ、じゃあもうみんなウーロン茶で行こう、つって。で、その老舗の中井さんが着物来ているんだよ、もう60過ぎぐらいのさ人が、どうもなんつって、で俺がさ、聞いたことないからさ、ここ創業ってやっぱ長いんですよねなんて、まあ、言うじゃん、そういうトークをさ、知りませんってえっこの塩対応、誰か有名人が来たりして、ね、文豪が来たりとかして、わかりませんえ、俺田舎もすごい田舎の人が来た時の扱いみたいになって、えここは創業何年かねえっていう。やだわ、田舎もんが来て。どうせ薩長の奴らでしょっていう。幕末の講談に出てくる。ここにはいい芸者がいねえかねえっていう。感じの田舎もんの扱いなんですよ。知りませんっていう。はぁと思って。ざけやがってと思ってさ、まあ、じゃあみんなウーロン茶みたいな風に頼んでさ。ほんでもっと、わかって、お前はもうとにかく飯食うんだからバカみたいに、つって。で、うな重これ後でコースで頼んでるけど、コースで最後出てくるけど、お前もう一人前頼んでいいよみたいな。ええー、なんつって。いいんですかなんつって。もうそれまでさ、若野城はさ、俺と梅野城とか喋ってるの、まあ、みんなで聞くみたいな流れもあるんだけど、若野城はずーっとさ、前にさ、川があるんだよ。で、駒形橋があってさ、隅田川がこう流れてるわけ。で、そのずーっと隅田川見てるから、俺、うなぎ待ちきれねえから、あいつさ、うなぎ取りに行くんじゃねえかって。隅田川にうなぎいないと思うけど、狙ってるみたいな。普通さ、兄弟子とか師匠の会話聞かない？ずーっと川見てんだよ、3階から。俺、うなぎ取りに行くんじゃねえかっていう。で、青野城は青野城でもう疲労の限界みたいな顔してるしさ、豊松は豊松で来たことないからさ、あ、こんな感じなんだ、みたいな。山口さんもどっしり構えてて、で、梅野城がまたさ、あいつもさ、もう俺に気遣いすぎてさ、あっしょあっていう、ほとんど重藤なんだよ。笑い屋やってんの。で、俺思ったの、あ、こういう打ち上げ良くないなって。こういうさ、死ぬほど弟子に気を使わせてさ、行きたくもない。特に寄せなんかあるから、ああ、こいつらと行くのも最後かもしれないな、なんて思ってさ。ね、そんなこと思いながらも、ああ、気遣して、俺だってさ、弟子の頃そんな行きたくなかったからさ、同じことやらしちゃってんな、なんて思いながらもさ、でも行った方がいいじゃん、こういうの記念だから、なんて思いながら。で、中井さんがファッと新しい人来んだよ、この70代ぐらいの。したら、この人がなんか、あれ？白山さんですか？私大ファンなんですなんつって、創業120年ですっていう。文久年間からって、すげえ、池波正太郎も来てますっていう、池波先生がっていう、本当ですかって、ああ、いや、でも、白山先生来てくれて嬉しい。私、本当に好きで、こうだ、YouTube とかでも見てます。いやー、嬉しいって、やったら俺をベタベタ触ってくんだよ。おい、ちょっとできてると思われるじゃないですか。いいじゃないですか、できてたってっていう。 うなぎ美味しいですよっていう。明るくなってご陽気に、さっきの中居と全然違うんだよ。で、嬉しくってさ、いやー楽しい楽しいなんてことを思いながら、でもなんかこうやって盛り上がってね、いろんな話で。で、その後にさ、うなぎ来てさ、もう彼女がバクバクバクバク食うんだよ。で、それもなんか見てんの楽しいの、若いやつが食ってんの。で、その後に別の中居さんが来て、ウーロン茶ガーってこぼしちゃったの。あーっつって。で、それに対して若女のとこでこぼしたからさ、あーあーあーとか言うじゃん。違うんだよ。若女さ、もううなぎのさ、そのさ、箸をさ、もう全くさ、微動だにせずずっと食い続けてんだよ。ウーロン茶こぼれてんのに。すごいだろ大丈夫ですみたいな武士なんだよ微動だにしないのずっとうなぎをウーロン茶こぼされても食い続ける男面白い男だなぁなんて思ってさでなんか青の城は青の城でさまあそういう話とかいろいろしてまあ結構こうざっくばらんで楽しくってねまあなんか俺は楽しくってでもこいつらに気使わしちゃったなってコースで出てきてさでなんか最後こう盛り上がったのはさわかっつって、お前さ、もうお前、あと1年で2つ目だっつって。で、2つ目になったら、まあ、あれだなって、義太夫とか、そういうのもお前、若いからさ、もう梅は32で、青の字は28区だ。で、お前は22だから。で、来年になっても23だろって、ちょっと寄り道もいい風に芸とかを、いろんなものを学べると。で、月謝全部俺が出してやるから、義太夫とか習ってきなとか。あとは笛も、今笛できるやついないから、日本講談協会で。笛、もし、お前太鼓とか得意だから、やれるんならやってくれと。あと踊りだなって。これはもう梅も青もそうだけど、踊り、日本舞踊。俺なんか踊れないからさ、って、やっとけよかったって。やっぱエンタメの原型は踊りだなって。だから本当に踊り大事だから、所作にも生きるから、講談にも絶対いいよ。全部講談にこう、フィードバックしてくるから、つって。で、もうだからとにかく踊り、あと義太夫、笛、もうこれはもう和歌やった方がいいっつって。で、その他に、グループ入れって、あえてぼかして言いますけど、グループ入れって言った。したら和歌の女房、ちょっとそこは、いやいや、お前いろんな人と揉まれた方がいいからって。絶対入ってもいや、なんでもそれまあまあ師匠にそう言われたらって。お前似合うと思うよ、つって。で、ついては青の城と。まあ、お前も一緒に行けって。師匠マジで勘弁してください。グループに入るのだけは、マジで勘弁してください。ユニットだけは。だってさ、若の城はさ、友達青の城お前しかいないんだから、お前しか心開いてないんだから、一緒に入ってやれよ、お前。可愛い弟だろ、みたいな。いやー、マジで勘弁してください。本当に師匠、それだけはマジで、グループだけはって、お前どんだけ嫌ってんだよ。お前そんなに嫌ってるってことは逆に自分のやりたいことよりも人から見て向いてる方みたいなのがいい時あるよ。いや、ほんと一緒そんなもうそういう理屈とかじゃなくてもう本当に無理です。僕二つ目になったら一人で あんまり複数と会やるっていうよりも一人で基本やっていこうとかいうそういう風な方針で思ってますんで本当に勘弁してください。で、もしそのグループに師匠がどうしても入れるっていうなら向こう5年僕にここと言わないでくださいっていう。なんだその条件バカ野郎。無条件降伏だろ。お前師匠と弟子なんて5年僕は何にもこうと言わないでくださいみたいな。お前が条件提示できる立場じゃないだろバカ野郎って。今のでもう腹立った。お前は絶対若の城とそのグループ入れっていう。バカ野郎って。こんなボタン道路をお前いい席で無料で見させてもらってうなぎ屋の個室こんな創業120年の池波先生が食して愛したこの食文化浅草の俺の言うこと一つ聞けねえのかこのバカ野郎っつって。可愛い弟のために同じグループ入んなんて当たり前だろバカ野郎っつって。師匠勘弁してください。5年間マジでそこに入るんだったら、マジで僕は何にもこうと言われなくていいですかっていう条件をつけるな、青の城っつって。まあまあ盛り上がっちゃって。で、それでかわいそうだからさ、もう俺のさ、もう総領弟子だ、一番弟子だ、もう俺そういうの結構大事にするから、まあ梅があるし俺の代わりみたいな、名代みたいなとこあるから、もう一門のね、俺にもしもなんかのことがあったらお前ら梅の城についてくんだって、そういうような、こう、規律でやってるから、よし分かったと。もう俺も帝王学だから、梅と、横にいるから、お前が、この青の城をそのグループに入れるか。決めていいと。もう若はグループに入れるってこと決めたんだと。で、若は、一応もうその方向で、あいつも納得してくれてると。納得してないけどって顔してたけど、納得してろ条件をつけるな、師匠にバカ野郎っていう。お前は若いからそこに入るんだ。いいから入るんだ。嫌だったら一年でやめていいから入りなさいっつって。はいっていう。ついては梅。お前が俺の名代だから決めろと。この青の字を弟のために入れるかどうか。もう、もう青の城がさ、目でさ、梅の城に訴えるんだよ。で、いいよ、梅決めて。つって、梅の城はもう死ぬほど空気読む男だから、もう何でもそのラジオ深夜便でも俺について優しいっていうぐらいの男だから、死ぬほど空気を読んだ上で、梅の城がニコニコ笑いながら、俺の顔も見ながら、青の顔も、若の城も顔も、豊松の顔も見ながら、まあ、師匠、あれかもしれないですね、若の城も、 ずっと、大好きなね、兄弟子の青野城が近くにいて、まあ、それって、ずっと一緒にいると、やっぱ、独り立ちできないっていうか、青野城離れみたいなさした方がよくて、まあ、青野城は、そのグループ入らなくてもいいんじゃないですかね。若野城だけでっつったら、若野城すっごい落ち込んで、青野城は、よっしゃーしゃーっていう。どうか。お前がそう言うんならな。お前が決めるでいいから。そっか。こういう大事な判断を全部梅野城にさせようかなっていう。今後。俺でもってさ、豊松はちょっと、俺と行くところ一緒だったから、じゃあお前ちょっと一緒に同行だから一緒に来いっつって車乗っけて、で、梅は若残して、お前ら寄せだけど、本当はじゃあもう車代だけ出すからっつっても、じゃあすぐ寄せに行きな、みたいな、はいみたいな感じだったんですよ。お疲れ様でしたーってなったんだけど、多分梅も青も若もそこでの3人の会話、俺見てないですよ。映画だったらもうそこで終わってるから。でも多分あいつらのカメラ回してたら、絶対青野城は、兄さん本当ありがとうございました。あのグループに入ったら地獄です。つって。いいんだよ、いいんだよ。師匠はな、ああいうふうにな、俺に振ってくれて、青のこともわかるし、若、お前も一人出していくんだぞ。な、とかって言って、これでまた梅野城と青野城の結束が強まってんですよ。俺のおかげで、なぜなら、優しいから弟子たちの結束ばっか強まってんですよ。俺との結束はっていう。腹立つな。まあ、もっともね、若野城行かせないかもしれません。そのグループにはね。ちょ、どうなるか分かんないですけど。一回 CM 行きましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。
ずっと変わらず新しい。
おかげさまで、TBS ラジオは今年、開局75周年を迎えました。
J-O-K-R こちらはラジオ東京でございます。重圧1130キロタイプ、出力50キロワット、ただいま試験電波。
ずっと変わらず新しい。
ずっと変わらず新しい。ずっと変わらず新しい TBS ラジオ。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そういよいよ8月23日、 1J 生出演ですよ。前回 1J 出させていただいた時にラジオドラマがもう大不評で、今回はラジオドラマなしで、ラジオドラマやれないんだったら俺もう何にも個性活かせないよ。あの不評のラジオドラマ、あれを頼りに 1J 出てたんだから。ゆいかさんうまかったな。俺大根だったな。多分ゆいかさんの NG 出たんじゃないですかね。いやもうあれはちょっとみたいな。まあでも今回はね、別の感じで、やらせていただくってことでね、ぜひ皆さん生で聞いていただければ。でその後俺はもうね、静岡行って、以前にラジオでも言った通りうなぎ屋さん行って、お寺さんでお化け屋敷行ってって、ほんと梅の城がもういやいや嫌がっているね。まあでもね、オランジェで俺は何を届けたいかっていうと、優しさです。もう優しさがにじみ出るラジオをね、届けようと思いますので、ぜひね、皆さん8月23日 1J 元カリアゆいかさん、やっていただきますんで、出演しますんで、聞いていただければと思います。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は伯山でした。ありがとうございます。
藤本美希です。仕事、家事、育児に忙しいあなたに送るサボリーノプレゼンツ、私のご褒美時間。22日のゲストはこの方です。
森かすみです。
森かすちゃんのご褒美がすごいのよ。
誰かあれを一緒に食べてくれる人いるかな。
答えは土曜夜8時から私のご褒美時間で。
やっほー、バービーです。毎週火曜日夜11時からのバービーとお心理研究所、8月のパートナーは
フリーアナウンサーの中村ひとみです。
最近テニスでダブルスを組んだ私たち、テニス愛がすぎる中村ひとみさんとお送りするバービーとお心理研究所は火曜日夜11時から。
聞いてね
ー。ときめく時を TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングであなたも夢を形にしませんか？
10時です。